かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
聞かせられないって言ってるのに、
ええ、
また新しいリスナーが増えてしまいました。
いいことじゃないですか。
いいことです。ラジオネームリーフさんです、はい、名古屋からいつも楽しく拝聴しています。
拝聴ですか。
拝聴です。去年の暮れからポッドキャストで聞き出して、特にお代官様のところがお気に入りです。
いや、
そういう方もいらっしゃるんですね。
本編の喋りではなく、ジングルがお気に入りであるということですね。
いい加減変えてくださいっていうお便りもよくいただきますけど、
ありがとうございますご指摘
でもって続きですが、はい、今日お便り紹介を聞いていたら過去の放送分が200回もあるということで、早速ホームページに行ってみたら最初の8回以降はどうしても iPod に入らないんです。何かいい方法があったら教えてくださいという質問でございますね。
あ、そうですか、
はい、
携帯の音楽プレイヤーもね、環境によって随分とこう扱いが変わってきますしね。
そうですね。
ただあの私どもの公式ウェブサイト上の、あの音楽ファイルはですね、そうそう、 MP3 であのダウンロードもできるようになっておりますので、なんとかして入れてください
あとあの iPod をお持ちということはね、デスクトップか、まあ、ノートパソコンかパソコンもお持ちだと思いますので、 PC で直接聞くという方法もございますし、
はい、
頑張って、
はい、持ち歩かなくてもいろんな形で聞くことができますので、よろしくお願いいたします。
答えになりましたでしょうか。なってないような気もしますが、共に頑張ってまいりましょう。
聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上4局をネットしてお送りします。
まったく聞かせられないラジオで
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そちこそ聞かせられないラジオ
こんしゅうのテーマは
弱虫ペダルの作者渡辺渡さんに聞くでございます。
よっ、待ってました、
待ってました。
というわけで
お電話がつながっております。
はい、
渡辺さん、こんにちは。
どうもこんにちは、
よろしくお願いしま す,
す、
よろしくお願いいたします。
お世話になります。
早速ですが、まずは弱虫ペダルからご紹介させていただきますね。
はい、
週刊少年チャンピオン2008年に連載を開始しまして、最新コミックはなんと32巻でございます。
32巻、
長期連載、
はい、
そして去年の秋にテレビ東京系列でアニメ化されております。そしてなんとアニメがあんまり流れない弊社 NBC でも今年の1月から放送開始でございます。
やりました、珍しい。
ぜひ日曜の深夜1時50分からはですね、この弱虫ペダルをご覧いただきたいと思います、
ね、
そして2012年からは舞台化もされてるんですよね。
そうですね、ありがとうございます、
はい、さあ、じゃあこの弱虫ペダル、どんな物語なのか簡単に村山からご説明申し上げます、
はい、説明しよう、
はい、
はい、この物語はですね、まず主人公、千葉県にある総北高校に通う小野田坂道くんです。ちょっと気弱でアニメが大好きな高校1年生です。高校に入ったらアニメ研究部に入ろうと思っていました。アニケンに入ろうと思ってたんですが、なんと部員不足で休部中でした。で、彼はでもへこたれません。メンバー集めをしていく中で、中学自転車界で名を馳せた今泉俊介くんや鳴子小吉くんと出会います。この偶然の出会いによって自転車競技部に入部、先輩やたくさんの仲間に支えられて数々の支援を乗り越えていく中で、坂道くんの中に眠るロードレーサーとしての才能が目覚め始めていきます。ロードレースにかける高校生たちの限界ギリギリの熱い魂の物語です。
本当に熱い物語ですね。
熱いですね。
燃えますね。
燃える。
素晴らしい。さあ、そんな渡辺先生、
はい、
今日はなんと締め切り日だそうですね。
そうですね 今日実は、はい、今日の夜編集さんがいらっしゃって、はい、原稿の方を締め切りという結構ギリギリな感じの日になってます。
ちょっと、はい、渡辺さん、ラジオとか出ちゃって大丈夫なんですか？
まあ頑張ります
もうね、頑張ってペダル漕いでいただくしかないわけですけれどもね。
そうですね、
これ
は、はい、
どうなんですか、週刊連載というのはスケジュール的に大変だろうなと思うんですけど、は
い、そうですね、まあ、大体1週間に20ページを書くので、うん、まあ、その話作りに大体3日で、実際作画作業で、3日みたいな、うん、まあ、残りの1日で、僕は月刊誌の方でも連載をしているので、こちらの作業を残りの1日とか2日でやるみたいな、そういうスケジュールになってますね。
いや、はい、月刊誌と週刊誌と両方ってものすごいスケジュールでしょ。でも
そうなんですよね、はい、最初はちょっと月刊誌の方を先にやってて、
そうですよね、
週刊の今の4種ペダルが始まるというタイミングで月刊誌の方は本当は、やめるという話だったんですけど、
マジモジルルも、ま
あ、そうですね、ありがとうございます、
ルルも、
だったんですけど、まあ、やってみたら、まあ、まあなんか頑張ったら意外に頑張れたという
ちょっ
とそういう感じで、はい、
ね、
今続いているという。
弱虫ペダルの主人公の小野田坂道くんみたいなこと言ってますね。
いやいやいやありがとうございます。
僕は、はい、ちょっと歯医者さんいいですか、聞いてみたかったんですけど、小野田坂道くんって、
はい、
やっぱアニメが大好きな、ね、ね、中学生からまあ高校生に上がったばかりの子で、はい、まあ、ね、はい、周りにアニメの話ができる友達がいなくて秋葉に通ってて、はい、なんかね、まあ、渡辺さんのね中学時代ってこんなだったのかなって思っちゃったんですけど、どうですか？
まあ、そうですね、まあ、やっぱキャラクターは基本的にはある程度自分にない部分がな、自分にある部分がないと、まあ、描けないという部分もあるので、多少やっぱりそういう思いはありましたね。僕もそういうのは大好きだったけど、あんまり共有する人はいなかったので。
やっぱりね、はい、渡辺さんも長崎出身だけど、はい、長崎って環境はね、
はい、
やっぱりなかなか整ってないですよね、そのあたりがね。
そうですね、はい、そのあたりはなかなかこう、僕はやっぱもう漫画を描いてるっていうだけで、すでにこう、白い目とは言わないですけど、ちょっとやっぱり、あ、漫画を描いてるんだという若干の皆さんの引きみたいなのがありましたからね。
そうなんですね。
で、結構秘密にしてました。
そうだった、は
い。そうなんです。なぜこの少年、青年期の話に触れたかと言いますと、長崎のニュース番組では、新春のインタビューでご紹介をしたんですが、はい、実は渡辺渡さん、私どもの後輩なんでございますよ。
あ、そうです。はい、先輩方、ありがとうございました
。NBC 長崎放送の社員だったことがあるんですよね。
お世話になりました。はい、そうです。
今ね、手元に平成5年5月1日発行の長崎放送社報が手元にあるんですけど、
はい、読まないでください。
美術部渡辺渡くん、
はい、
渡くんはね、やっぱりこういう社報用の写真撮るときは前向いた方がいいね、なんか。
僕、うん、僕も、はい、この間見させていただいて、はい、すごい反省してます。
渡辺くんはカメラマンの足元を見てるのかな、これは。
すいませんでした、
という写真ですけど、
はい、私が91年入社、村山さんが90 、はい、で村山さんが92年の入社で、渡辺さんが93年の入社なんですよね、
は
い、そうですかね、はい、そうですね、
で1年ずつ違うんですよ。
そうそうそうそう。
でも渡辺さん短かったですね、社員時代ね。
あ、はい、すいません。このターンすごい謝ってばっかりな感じになってますけど、大丈夫ですか？
、ね、もう半年か8ヶ月かなんか、それぐらい
そうですね、1年はいなかったって感じだと思います、
ね、
はい、
ね、僕も覚えてるもん、
うんうん、だけど私は渡辺さんが15歳の時ですよね、集英社のホップステップ賞の佳作受賞されてるの、
そうですね、
はい、そんな大きな賞を取ってるなんてのは全然知りませんでした、
ね、
あ、やっぱり、まあ、さっきの話じゃないですけど若干ひた隠しにしていたという部分が、はい、ございまして、やっぱこうそういう夢を語ると、大体まあ長崎という土壌もありますけど、まあ、そんな夢叶うわけないじゃんというような、やっぱどうしても説得をされるんですよね、
周りから。
そんな、はい、そんな夢諦めたらみたいな、まあ、やっぱそういう感じの空気感非常にあるので、
うん、
まあ、はい、
一旦はまあ長崎の一般企業に勤めようということで、
そうですね、
長崎放送の美術部で働くわけですよね。
そうですね、お世話になりました、
はい、はい、だけどなんでその会社員を辞めようと思ったんですか？
やっぱまあ、その夢を諦められない、まあ、一生は一回しかないので、うん、まあ、やる ならとことまでやんなきゃダメなのかなというような思いが、まあ、募ってまいりまして、それでまあちょっと、はい、あの NBC さんの方は、はい、退社させていただきました。
うん、今になってみるとね、正解だったんでしょうな。
あ、まあ、あの結論が出てるので、まあはい、あの、よかったと思うんですけど、
うん、
い
やね、ね、
これで、はい、何にもなんなかったら、結構大変な感じになってると思いますけど、
その頃ね、漫画描いてるってことをね、はい、林さんとか村山さんにこう打ち明けてくれとけばですね、はい、楽しい社員生活が、
今頃この聞かせられないラジオのディレクターがなんかやってるかもしれません
ね、3人でやってるかもしれないね。よかったね、そうならなくて。
むしろね。
いえ。
だけど、その先ほどご紹介した弱虫ペダルの開始が2008年でしょ。
はい。
そこからは、決して、まあ、順風満帆とは言ってないですよね。
そうですね。まあ、そんな、もう僕もやっぱ上京してすぐ、あの、デビューできたわけではないので、まあ、漫画家のデビューというのって、ちょっと、二通りあって、まあ、読み切りが載った段階でデビューというワードを使うこともあるんですけど、まあ、本当のデビューはやっぱり、連載を開始してからがっていうようなことになるんで、読み切りは僕も何回か載ってはいたんですけど、まあ、実際の連載までこぎつけるのにはやっぱりちょっと7、8年ぐらいはかかっちゃったなという。
その7、8年の間は何をされてたんですか？
基本的にはアシスタントをさせていただいてたのと、あとは、まあ、児童書の本の編集のアルバイトとかを、はい、やっておりました。
だけどその時代に夢を諦めずに、はい、きっと漫画家になってやるよぞ、はい、やるぞとこう歯を食いしばった部分は今回のやっぱり弱虫ペダルにだいぶ生きてるような気がしました。
あ、そうですね、はい。まあ、やっぱり弱虫ペダルって、語ってる言葉っていうのは基本的にやっぱ僕が感じた部分っていうのは色ごと投影してるところは多いので、
うん、
まあ、そういうところはちらほら出ちゃうかなという感じはありますね。
でもですよ、はい、僕は渡辺渡さんとの出会いはですね、
はい、
制服脱いだらっていう漫画なんですけれども、
ありがとうございます。
いえいえ、あのNBC の後輩だとは全く知らずにこう
読んでたん
だ、気づかずに、ね、読んでましたけれども、は
い、
あのどちらかというと渡辺渡さんの作品というのは女の子が可愛くて、はい、で、はい、女の子の活躍とか、まあ、でもちょっといい話だったり落ち込んだりっていう、はい、でも最後は何かこうハッピーにさせてくれるみたいなイメージがある中で、
はいはい、
弱虫ペダルってのはもうガチのスポーツ漫画でしょ。
そうですね、
なんか ちょっとイメージ変わったなっていうファンも多いんじゃないですか。
どうなんですかね、まあ、弱虫ペダルまではそんなファンっていうファンもそんないないので、まあ多分弱虫ペダルが最初の作品だと思ってらっしゃる方も結構多いんじゃないかな。
あ、そうなんだ、ね、まあ、でも例えばマジモジルルモのファンの皆さん、はい、たくさんいらっしゃると思うんですよ、
はいはいはい、
ルルモのファンの皆さんは、はい、やっぱりね意外だっただろうと思いますよ。
ああ、そうですね、うん、両方読んでるんだけど同じ人が書いてるとは知らなかったという人はいらっしゃいましたね。
絵柄もねちょっと違うし、
はい、
でも小野田坂道くん男の子ですけど、もともとは主人公、はい、女の子にっていう考えもあったんでしょ。
そうですね、はい、コミックスの方にもの後書きにも書きましたけど、最初はやっぱり女の子が主人公で、まあ、僕もその漫画の中で勝負していく上で、まあ、やっぱり自分 の必殺技みたいなじゃないですけど、まあ、女の子を書いた方が多分人気が出るんじゃないかなという思いがやっぱあったので、最初はやっぱり女の子で、物語を作ってたんですけど、やっぱり、まあ、編集長が、まあ、コミックスにも書きましたけど、少年誌だから少年でやろうよという、すごい、すごい当たり前のことを言われて、まあそれはそうだなと思ったんで男の子にしたという感じです ね
特にこのやっぱり坂道くんの成長変化を見ていくっていうのは本当読んでてワクワクするストーリー展開なんですよね。
かっこいいですよ。
かっこいいですよね。そしてもう一つね、はい、やっぱり特に、まあ、渡辺さん長崎のご出身だから分かると思うんですけど、うん、
はいはい、
長崎人佐世保人って坂が多いので、はい、自転車乗れない人多いじゃないですか、は
い、多いですね。
だからロードレースの世界って本当に僕も含めて知らなかったんですよ、
はい、
だけどこの作品を通して本当にこんな奥深い世界が広がってるんだなってことがよく分かったんですけど、
そうなんですよね。
よくまあこの自転車競技の世界に目をつけましたね。
もう僕本当に単純に本当に最初はホビーで ロードレーサーっていう自転車の細いハンドルと細いタイヤのあの自転車を趣味で乗り始めて、それがすごい面白くって、まあ、掘り下げていったらロードレースに行き着いて、まあ、題材になるんじゃないかなみたいな、そういう感じで展開していった。
お、今はね、ちょっとした自転車ブーム、自転車漫画ブームにもなってますよね。
ありがとうございます。
僕ね、冒頭 の、 あの高校のに向かう坂を競争するシーンなんか、もう長崎の学校って至る所があんな環境じゃないですか。
そうですね、はい、
坂の上に学校があってね
激坂ね、
はい、
お、長崎出身ならではの発想だなって僕なんか思ってしまったんですけど、どうですか。
そうですね、いや、それありますよ。やっぱり僕の高校もやっぱりあの毎朝激坂を、うん、ちなみに僕一回自転車で登ったんですけど、自転車の車速計で 17% っていう、
うん、
なんですけど、はいはい、そこを毎日登ってたんで、そういう擦り込みは、はい、生かされてると思います。
いや、だってね、長崎市内、はい、斜度20度以上の坂ってザラにありますしね。
はい、ありますね。
だってね、自転車屋さんがほとんどなくってバイク屋さんになっちゃってますもんね。
そうですね、原付乗れるけど自転車乗れないっていう人も意外に多い。
いや、でもね、あの一生の中で乗ったことがないって人マジでいますからね。
はい。
で、あの現在も自転車レースに出てらっしゃるんですよね。
そうですね、ちょいちょいですね。
その忙しい週刊連載と月刊連載の中で自転車の練習ってどれぐらいしてるんですか。
大体基本的には週に3回やってて、まあ、そのうち1回が、まあ、あの実業団さんの方の練習に参加させていただいているというような、そんな感じですね。
かなり本格的ですね。
まあ、はい、そうですね。
なんかね、
まあ、やっぱ学ぶことはすごい多いですよね。本気で皆さんやっぱレース走られる方々なんで、まあ、その中ですごい勉強になることも多いし、はい、僕もまあ一生懸命やろう、一生懸命ついていこうということですごい頑張るので、まあ、その中から自分の中からも出てくる感情みたいなやつがあるんですよね。まあ、それを漫画にフィードバックしていってる感じなんで。
へ、僕ぜひ伺いたかったのがね、
はい、
レース中って本当にあんなにあのお隣の人とおしゃべりしてるもんなんですか。
結構喋ってるんですよ。
本当に、
はい。で、まあ、実際ロードレースの本場はヨーロッパなんですけど、ヨーロッパのレースとかだ と、まあレース展開っていうのがあって、前半は割と動くんですけど、中盤はそんなに動きがなく淡々と進むパターンが割と多いんですけど、うん、もうそういう最中は本当にみんなベラベラ喋ってるんですよね。
へー、
まあ、まあ、僕が出るレベルのレースだと、まあまあみんなもう目を三角にしてただひたすら走ってるって感じですけど。
ぜはぜはね。まあ、しかしあの弱虫ペダル今32巻まで出ていて、で、はい、まあ、そのインターハイが19巻分を占めてるわけなんですけれども、
そうですね、はい、
僕これは僕聞いてみたかったんですが、
はい、
インターハイ編をねずっと読みながら、はい、これどうするんだろう、はい、どこに優勝させるつもりで渡辺さんは書いてるんだろうってね、はいはい、思いながらずっと読んだんですが、はいはい、決めてました、どこが勝つかってのは。
実はどこが勝つかっていうのは、僕やっぱ物語を作るときに、まあ、大体の流れと結をぼんやり決めるみたいな感じの作り方をするんですけど、でも、一応優勝はそうなるだろうなというのはもう一応最初から決めてましたね。
はい、でもこうフィニッシュして成績が出る、まあ、総合成績はもちろん出るんだけど、
はいはいはい、
その都度都度のプロセスがで勝敗が分かれるっていう、はい、あの展開って面白いですね。
うん、面白い。
ありがとうございます。
連載向きだなと思いましたね、同時に。
ああ、そうかも。それぞれの得意不得意が。
自転車競技を題材にしてみて思ったんですけど、すごい漫画に向いてるなと思いました。
そうですよね。
はい、
面白かった。
いや、あのね、週刊誌連載は自転車操業って言いますけれどもね。
前かと言いますね、あった。
いや、自転車向きだったんだなと。
はい。
本当思った。
そうなんですよ。
そうですよね。だけど読んでてさっきあの週3日の3日でね作画されるっておっしゃってたんですが、自転車競技って疾走感あふれる画面じゃないですか。
はい、そうですね。
ものすごい数の車線が引っ張られてますね。
そうですね、はい。
あれ、あのニュースで拝見しましたけど、渡辺さんご自身が結構シュッシュシュッシュと書いてらっしゃいましたね、手書きで。
そうですね、あのペンの部分はほとんど僕が書いてる
ね。あの背景もほとんど書いてるんですよね。
背景も全部書いてますね。はい、
よくやりますね。
はい、やっぱり自転車レースってそういう背景とか道路とかスピード感みたいなやつもやっぱキャラクターの一部なので、 それをこう他の人に任せるとやっぱ自分のイメージとすごい変わっちゃうんですよね。
へ
え、なんでまあ自分のイメージに近づけるためにもう頑張って全部、はい、書いてるって感じですかね。うーん、
ところでちょっとアニメの話したいんですが、はい、いいですか。はいはいはいはい、長崎でもですね NBC 長崎放送でもアニメの放送始まりまして、今3回まで終わってすごくよくできているというか、あの面白いんですが、
はい、
渡辺さんご本人はどうですか。
まずですね、最初アニメの話が来た時に、まず自転車とアニメーションっていうのは非常に相性が悪いんですよね。で、あのやっぱりすごいあの部品部品が細かいし、一人一人乗り方が違うし、ヘルメットをかぶってごまかしたりもできないので、すごい相性が悪いって言われてたんですけど、それをこう技術、その CG の技術自体をあの一から作ってやっていただいて、でもとにかくちゃんと自転車が動いてて、ちゃんとキャラクターが喋ってて、色もついててっていうので、もう本当に僕非常に感激しました。もうなんかすごいなとか思って、最初はそのストーリーとかも、アニメオリジナルストーリーみたいなやつのアニメーションとかもあるのですけど、まあ、それも別にオリジナルでやってもいいよみたいなことを僕は言ったんですけど、いや原作通りにやらせてくださいっていうようなアニメ制作会社からの話もあったんで、まあ、それは本当にもう原作通りやっていただいても、僕はもうすごいあの満足です。はい、
そうですか。確かにあのセルアニメの時代だったらまず動かせないですよね、はい、枚数たくさんあって
大変だと思います。
いやだってあの車輪がね回る表現が難しいと思いますね、まずセルアニメだとね。
そうですね、
あ
それからあの走っているフォローのねカメラ映像なんていうのは CG の本当にあの見せ場でしたけど、つづら折りのところをねスーッと進むシーンなんかはやっぱり、
はい、
あ CG ならではだなと思いましたですね。
はい、
あと渡辺さん
今の技術でやれてるんだろうなっていう感じはすごいしますけどね、
うん、それと渡辺さん、これもね、はい、僕はぜひ聞きたかったんですけれども、
はい、
主人公の小野田坂道くんが口ずさむあの歌の出来栄えはどうなんですか。
はい、あの歌の出来栄えですか。まあまあ割と、はい、あの気に入ってます。最初作者僕はしたんですけど、音楽を、あのテープに入れて、ディスクだったかな持ってきてもらって、それ聞いた時にああなるほどねっていう感じです。僕的にはああなんかすごい小野田くんが聴きそうな感じの
曲、腑に落ちたって感じ、
はい、
彼の走る上でのねキーワードですからね、あれはね。
そうですね、はい、
やっぱ姫姫で叫びながらね。
そして、あのいろんなサイン会なども弊社で取材をさせていただきましたが、うちのラジオ局も含めてですね、
はい、
女性ファン多いですね。
そうなんですよね、はい、まあ男のファンも実は多いんですけど、割と、ああいうイベントには来ないとか、その声を出しづらいとかいうので、まあ、相対的にこう、なんでしょうね、こう見た目は女性がすごいこう多く見えちゃうみたいな感じもあるんですけど、まあ、確か少年漫画としては相当多い方かもしれないですね。
まあでもね、人気のある少年漫画っていうのは女性ファンが多いというね法則がやっぱりありますからね。
だし、出てくる人出てくる人かっこいいですよね、みんな。
みんな魅力的。
金城さんもかっこいいし、鳴子くんもかっこいいしね、今泉くんもクールだしね。
僕はね、泉田くんが好きですよ。
ありがとうございます。
やっぱね、自分の筋肉にね、名前つけちゃうね。あの変態的なところは素晴らしい。
いや僕ね意外に魅力感じるのはね御堂筋くんなんです。
あ
勝つためには最初手段を選ばないんだけど、うん、彼は彼なりの背景もきちんと後でエピソード登場しますよね、
はいはい、
あそこ読んだ時感動しました。
ありがとうございます、
素晴らしい。で僕個人的な感想言っていいですか、
う
んうんうん、僕ね長崎でもね東長崎に住んでんですよ、うん、あの牧島祐介くんで出てくるんですよ、玉虫色のピークスパイダーですね。
はいはい、
はい、彼の牧島という名前が東長崎にある島からついているというエピソードを聞いて読んで、はい、とても嬉しく感じております。
そうなんです、実は、はい、あの牧島から、長崎で言うと牧島から、はい、取りました。
漢字は若干違うんですけれども、ね、
漢字は変えましたけど、
長崎の島の名前がキャラクターの名字になってると思うとなんか嬉しくって、はい、ミーハーでしょう、ごめんなさいね。
まあ、長崎人には大受けされてるところだと思います。
あ、そうですか。嬉しいな。長崎人の皆さんぜひ呼んでください。
長崎人ということだと、あと古賀先輩が最近出てきてないのが僕ちょっと気になってますけどね。
あ、
あの張り紙には書いてあったかな。
あ、そうですね。
はい、 小賀っていう地名もね長崎にはありますけどね。
そうですね、
はい、やっぱり
植木の町小賀という。
ああさすが
長崎が盛り込まれてる。さあそろそろもうお時間になってしまったんですけどもね、渡辺さん、ぜひラジオ聞いてる皆さんへ一言メッセージをお願いします。
は
い、
週刊少年チャンピオンで、弱虫ペダル毎週、連載しておりますので、よろしくお願いします。それとNBC さんの方で、深夜アニメやっておりますので、ぜひとも見ていただければと思います。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
今日はねこれから締め切りなんですよね。
そうなんです、はい、もう一曲目書かないといけないっていう、はい、
すいませんねお忙しい中、
ね、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございます。
はい、また機会がありましたらぜひご出演ください、
ね、よろしくお願いします。まあ、
よかったら、はい、ね久しぶりに古巣に戻ってくるっていうのも楽しいかもしれないから、
はい、もう、はいはい、もうビクビクしてます僕
いつ呼び出されるんじゃないかと、
ね、まあよかったら長崎放送にも来てください、
はいはい、よろしくお願いします。
はい、今日は漫画家渡辺渡さんの電話インタビューでした。渡辺さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。さて、今週はですね渡辺渡さんのインタビューということで、木からじさんのコーナーはお休みを頂戴いたします。
もうねお休みしちゃったんで後が怖いんですけどね。
来週きっとご褒美という名の仕返しが来ると思います。
来ますよね。
渡辺さんのインタビューとっても貴重な機会を得て嬉しかったですね。面白かった。僕ね一コマっていうわけじゃないんだけど、うん、17巻のね51ページにね出てくるね、うん、思いは届くっていう言葉が出るページがあるんですよ。51ページインターハイの途中なんですけどね、はい、この言葉がねやっぱりとっても好きだし、渡辺さんたくさん苦労してるんだけど、今回この弱虫ペダルがね地元でもアニメで放映されるという、まあ、いうことになんかつながるような気がしましたね。
そうですね、うん、そしてこの漫画はねとてもね心が弱ってる人に勇気を与えてくれる漫画ですので、どんな逆境にいてもね、ああ逆転できるんだな、ケーデンスを高めればね、
うん、
はい、
前を向いて進まなきゃいけないという気持ちになりますよね。
なりますよ、
はい、
お別れの時間となりました。来週は大雑談大会です。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。